今日はこの聖歌の説教というところから学ぶことにしてあります。で、持っていらっしゃる方は2番目の遺作を捧げるというところです。で、これを私は一字一句霊感された聖書のように読もうとは思いません。ここからヒントを与えられて、私たちに教えられたこと、咀嚼したことを今日お話ししたいと思っております。で、ここにはですね、いろんな教派の先生方の説教があります。で、清めの豊かさということをテーマに、共通テーマにしてあるんですけど、本当にバラエティがあります。出身をされた教会の背景とか、そういうものによって扱い方が違います。けれども共通していることは、聖書のお言葉がはっきりと説かれ、そこに基づいた聖歌の体験と、また教えが語られているということです。で、まずこの先生は私たちのすぐそばにいらっしゃる方ですから、個人的にご存知の方も多いと思います。駅の反対側ですね、ジャクズレという川があります。蛇が崩れると書いてジャクズレ川、それの上を覆ったの、なんて言うんでしょうかね、この川がもうなくなっちゃって、そして歩道になっておりますけど、そのジャクズレ川をずっと行くと10分も経たないところに、兄弟団目黒教会っていうのがあります。あちらは目黒教会、こちらは中目黒教会、両方中目黒の駅にあるんですけど、故障がちょっと違うのです。この先生は本当にこのまっすぐな先生です。網走で長いこと伝道してらっしゃったとかね、そういう体験を持ってらっしゃいます。で、後でちょっと先生のお証しをね、そこの部分だけ読ませていただきますけど、本当に私と仲良くさせていただきまして、実は私は目黒区の保護司をしておりますけど、この先生が先輩で、保護司をしたらいい、面白いよって言って私も誘われて保護司になっているわけです。そういうことで、まあ、いろんなところでお友達として付き合わせていただいております。まあ、ですからそんな話をしていると全然中身に入っていかないんですけどもね、まあいいんです。まあ、中身はここに書いてありますから、彼はこのアブラハムの経験を5つの転機に分けています。いちいち開けなくて結構です。ざっと見て、今日はイサクのところに焦点が行きますからね。12章のはアブラハムが信仰によって出発すること、行くところを知らずに信仰によって出発をしたというところがあります。そしてアブラハムが義と認められたこと、まだ子供が与えられていないけれども多くの子孫が与えられる、空の星を見てごらん、海の砂を見てごらん、このようになるよ、はいそうですかと言って信じた、その信仰をめでてお前を義としてあげようというところ、これが15章です。16章は失敗をしたところ、そうは言ったけれども神の約束を待てないで、奥さんのサライの助言に従ってそばめを入れてしまったこと、結果として家庭が破壊されて、そして神様との関係も断絶してしまったこと、そして4章、この間、先月学んだところですが、17章、私の前に歩みて全くあれということで、あ、そうか、主に会って全く歩もうと多分決心をしたんだろうと思います。そして新しい契約が結ばれ、その結果イサクが誕生した。そこら辺までが 1,2,3,4、 そして今日は5です。聖歌の完成というふうに彼は捉えているんですけれども、創世記の22章、その与えられたイサクを捧げなさいという、まあ、際どいというか大変というか、本当にこの文字通り読むと大変だし、何にも感じないでスーッと読んでしまう人もいるし、まあ、いろいろですけども、自分のことと結びつけて考えるとこれ容易なこっちゃないという、お話です。案外真面目な人ほど真面目に読んで悩んでしまう、ところですね。で、今日はこういうお話の仕方スタイルにしようと思うんです。22章開けてください。その1節から そうですね、18節ぐらいまでを私がストーリーをお話しするように、つまり聖書を読みながらちょっと私なりの注釈を加えながらお話をしていきたいというふうに思います。そうすると今日のお話が何か説教的というよりも物語的に皆さんが頭の中にイメージしながら描いていただけるんじゃないかと思いますので、そういうふうに呼ぶことにいたします。さて一節、これらの出来事の後、これらっていうのはですね、これは自分の子供、産んだ子供のイサクがだんだん大きくなってきて、その前に生まれたイシマエルと争いになって、そのお母さんのハガルを追い出してしまった、いろんな出来事がありました。そんなこう、家庭問題が、このぐずついておりまして、一応解決した後ということです。神はアブラハムを試練に合わせられた。神様は私たちを試みるお方ではないと聖書に書いてあるので、どうして試練に持ってこられるだろうかと、そういうふうに聖書をたくさん読みすぎた方はきっと疑問に思うと思います。聖書っていうのはそんなに一筋縄ではわからないぐらい、こういろいろなニュアンスがありますので、どうぞ一句だけで全部を考えないでください。神様は私たちに試練を許しなさることがある、大きな目的のためにそういうこともあるということをぜひ覚えていただきたいと思います。で、神は彼にアブラハムよと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおります。いいですね、すぐに、はい、ここにおります。神は仰せられた。そこが大変ですね。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に来なさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。ご丁寧にあなたの子、もうそれだけでわかるのにね、あなたの子、他にいないんだから、あなたの子。でも神様はしつこいように、あなたの愛している、そして一人子、言わなくたってわかるでしょ。三人いたら三人だけど、一人子だったら一人なんですから、何も一人子って言わなくても良さそうなもんですけれども、ここに神様の何かこうメッセージがあるように思うんですね。あなたの子供で、しかもあなたがもう可愛がってる子、もう朝のデボーションをする時にも、もうあの子供がおぎゃおぎゃと言ったり、あるいはハイハイしたりすると、もうデボーションなんかそっちのけで、あ、イサクやイサクやと言って、このあの自分の孫みたいに可愛がっている子、皆さん想像つきます？はい、お孫さんを持っている方ね、目の中に入れても痛くないという、そういうニュアンスですよ。あなたの子、あなたの愛する一人子、そこに神様が何かメッセージ語っていると思いません？私よりも。神様ってそんな皮肉な方でしょうか？私はとってもユーモアのある方だと思うんです。ですから、お前がカッコして私よりも愛しているその子を私に捧げませんか？で、これでもって多くの人は、一体神は人見悟空というんでしょうか、生きたまま殺してしまうという捧げ物を許容なさるんだろうか、なさらないんだろうか、いろんな議論がありますけれども、今日はそんな議論はちょっと放っておきます。そうじゃないんです。ここのポイントは、あなたが神様よりも大事に思っているもの、人、環境、そういうものに固執してないか。私を愛するならば、それらよりも私のために全部それ捧げる用意がありますか、という質問なんです。神様って厳しいお方でしょうか？イエス様は何とおっしゃったか、復活 された時にペテロに向かって、ペテロ、これらすべてのものよりもあなたは私を愛するかとおっしゃったんです。ですから同じ神様が同じ状況でこういう質問をなさるということはあんまり不思議ではない。で、ちょっと皆さんに聞きたいことがあります。神様よりも大事だと思っているもの、あるいはちょっと言い方変えると、この人がいなくなってしまったら私の人生は終わってしまうとか、こういう環境が取られてしまったら私の人生はおしまいだ、これだけは絶対に手放したくないというようなものをかつてでも今でも持っていますか？全然持たないでスーッと人生を送っていらっしゃいましたか？私はあるんですよ。でも具体的に何かを言えというとちょっと差し障りがありますので、あと10年ぐらいしてから本当の証はしたいと思いますけど、今は言わないことにします。詳しいことはね。でも本当はありました。イサクというものがね、私の名前がイサクで、そうじゃなくて私の他にイサクがいたんです。で、神様は時々そういうもので、私のためにお前のイサクを捧げられるかってお聞きになることがあります。はい、翌朝早く、面白いですね。ここにアブラハムが奥さんのサラと相談して、寝ないで相談して、サラ、明日にイサクを連れていくことを神様から言われたんだよ、弁当の支度してくれ。え、イサクを捧げるんですか？どうしてですか？私の許可も得ないで。と、まあ、いろいろ夫婦のやり取りがあったかなかったか、聖書は一つも示唆していないんです。皆さんどう思いますか？工藤先生はもう奥さんに相談もしないでって書いてあるんですけどね、工藤先生はそうなんでしょうね。でも、まあ私だったら自分の子供のね、あの命に関わるようなことを奥さんに相談もしないで、お前焚き火だけ用意して、弁当だけ用意して、水用意して、ね、明日の朝5時に出るからねって簡単に収まるような奥さんではありませんので、ね、きっと ある程度の話し合いがあったと思うんですよ。でもともかくこの場所にはそういうヒントすら出てこない、まあ、ですからきっと彼は本当に素直に従ったんだろうなという想像することが可能です。そうじゃないかもしれない。もうそれはアブラハムさんに天国で会った時に聞く以外ない。でも少なくとも文面から見る限りは翌朝早くと書いてありますから、そんなに2日も3日も議論してやっと結論が出たからサラの許可を得て出発しましたわけではないみたいですね。淡々としたかったような雰囲気が見えます。ロバに鞍をつけ、2人の若い者、ね、荷物を運ぶ若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。まあ、あの工藤先生は125歳だったと想像してますから、イサクは25歳ぐらい、そして彼は全焼の生贄のために焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。モリアという山ですね。3日目にアブラハムが目を上げてみると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。山のふもとでね。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。ちょっと皆さん、これ物語だとね、スーッと読んでしまうかもしれないけども、ちょっとおかしいと思いません？私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。何のためにそこに礼拝に行くんですか？イサクを全焼の生贄として捧げるためでしょ。だから二人が戻ってくるなんてちょっと嘘でしょ。私は戻ってくると言うべきなのに、私たちは戻ってくる。 皆さん聖書ってそこまで深く読みながら考えますか、それともスーッと読んじゃいますか。私は多分ヘブル書の記者がですね、彼はイサクを捧げた時に神様のこれは御心にかなった捧げ物だから、仮に彼に手をかけて殺したとしても神様はこれをよみがえらせてくださると彼は信じたとヘブル書に書いてあるんです。その信仰はヘブル書の記者が勝手に想像したんだろうか。私は多分ですね、多分この場所の中に彼はもうその信仰を見ていたんじゃないかなと思うんです。私たちは行って礼拝をする、私たちは戻ってくるよと言ってこのしもべたちに言ったんです。読みすぎでしょうか。でもきっとアブラハムの中にはそうした信仰があったんじゃないかと思います。6節、アブラハムは全焼の生贄のために焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀を自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。最後の会話ですね。皆さん、息子とこういう状況になった時何を語りますか。まさか天気の話をするわけにいかないし、サッカーの話をするわけにいかないし、何の話したらいいんでしょうね。押し黙ってる感じですよね。で、7節、イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサク、これなんだっていうのはちょっとあんまりいい役じゃないような感じがするんですけどね。まあ、今度の役はもう少しいい役になると思います。イサクは尋ねた、火と焚き木はありますが全焼の生贄の羊はどこにあるのですか。ああ、ぐっと詰まる答えですよね。当然の質問です。焚き木と火はあるのに生贄の羊ないじゃないですか。アブラハムは答えた、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。彼は、アブラハムはこの時藪の中に引っかかっている羊のことまでは想像できなかったと思います、具体的にはね。でも彼の心の中には厳しい命令を与えてくださるように見える神様だけれども、神は最善のことをなしてくださるに違いないという深い確信がこの中にあるように思います。こうして彼らは二人一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に行き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。石でもってね、立て作って祭壇を、そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り祭壇の上の焚き木に置いた。ちょっと年齢を見てください、考えてください。アブラハムは125歳、最年ね、こんな感じですよね。みんな見ないで下見てるからわからないんだけど、私は今真似をしたんです、アブラハムのね、こんな感じですよ。イサクは筋骨隆々たる若者ですよ、ね、縛りと書いてあるね。縛ることもできたかもしれないけど、乗っけたと書いてある。どのくらい力があったんでしょうね。イサク、おじいさん、お父さん力がないからお前の勝手ってきっと私なら言ったかもしれない。イサクのお父さん、しょうがないね、そんな力はないの、じゃあ私足だけはまだ大丈夫だから乗っかってあげるよって、こんな風になったかもしれません。あんまり漫画チックに想像しちゃいけませんけど、本当に皆さん、これ聖書の話って一つ一つ想像しながら読むと、まあ、おかしいこともあるし楽しいこともありますね。どうなったんでしょう。アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、劇的に言うとそうですね、何度ぐらい降りたんでしょうかね。90度から45度ぐらいまで降りたのかな。主の使いが天から呼び、アブラハム、アブラハム。彼は答えた、はい、ここにおります。見つかりをされた、あなたの手をその子に下してはならない。そんな初めから言えばいいじゃんとは言わなかったですね。でもこれはシナリオなんですよね。はい、よかった、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。 あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げた。ちょっとここでこの主の使いって何者か分かります？主の使いって何者なんでしょう？はい、私に捧げたと言ってるから神様のような気がするし、ところがあなたが神を恐れることがよく分かったと書いてあるから神様でないような言い方もしてるし、聖書って不思議だと思いません？皆さんあんまり不思議に思わないでスルッと読んでらっしゃいますか？私はね、しつこいせいかね、こういうことこだわるんですよ。そうすると分かんなくなっちゃう。地下鉄をトンネルにどうやって入れるか分からなくて眠れなくなった落語家か、漫才の方いましたけども、眠れなくなる方です。どっちなんだろう。まあどっちとも言えないんですよね。この主の使いというのは、イエス様のが人間の形を取る前に現れた神様の現れとも見えるし、でも喋ってるうちに神ご自身になって一人称で私はと言ってしまうこともあるし、そして13節、アブラハムが目を上げてみると見よ、角をやぶに引っ掛けている一頭の羊がいた。よかったですね。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは、また主の使いが出てきますね。再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見告げである。だから主じゃないね、見使いなんだから。ところがこれ途中でまた認証が変わるんですよ。よく見てください。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったら、私は誰でしょう。神ご自身ですね。確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。素晴らしい祝福です。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。今日はね、もう工藤先生には申し訳ないけども、あんまりポイントに、先生のポイントに従っておりませんけど、先生の証だけをちょっと読ませていただき、先生の言おうとしていることはここらしいなと思ったんです。私は松本工業高校卒業、名古屋の新三菱重工会社に就職が決まっていました。卒業式の日に父が58歳で自殺しました。私の3歳上の兄は知的障害者でした。父はこの兄の世話をしてほしいと願っていました。私はこの兄を愛することができませんでした。私は19歳の時、友達に誘われて名古屋教会に来ました。イエス様を信じ罪を許していただきました。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。教会の先生、ケト先生は、ご夫妻のは神を愛し、私のようなものを愛し導いてくださっている姿を見て、三菱の会社を辞め22歳で献身し聖書学院に入りました。神様はローマ書12章1節の御言葉で招いてくださいました。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお従いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私は先生が言おうとしていらっしゃる一点が、もうたった一つがあると思います。それは主がお命じになったこと。それがどんなに人間的には辛くても、これを手放したら大変だなと思うことであったとしても、理解できなかったことだとしても、主の御心だったら従いましょう。そして本当に従うときに主は幸いを与えてくださる。そしてもう少し言いますならば、彼が捧げたはずの遺作をちゃんと取り戻させてくださる。神様は意地悪なお方で、遺作を取り上げて喜ぶようなお方ではなくして、本当の意味でこのあなたの偶像である遺作を 捧げられますかと問うて、そして私たちが本当に神様、私が愛しているのはあなたご自身です、あなたを第一に愛しますとはっきりと信仰告白するときに、多くの場合、全部ではないかもしれませんけど、多くの場合、イサクを何倍にもして返してくださる愛のお方です。お祈りをいたしましょう。神様、私たちにあなたはどんなことを願っていらっしゃるでしょうか。これらのものに勝って私を愛するかと主イエス様は私たちに問うておられます。その時に、主よ、私はあなたを愛することをあなたは知りたも、何者にも勝って私のために命を捨ててくださったイエス様、あなたを愛します、あなたに従っていきます、そのご命令がどんなに理不尽に見えるようなことがあったとしても従っていきますから、よろしくお願いしますと捧げるものであらせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。